ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。じゃあナッチ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はどのようなお便りが届いてますか？
はい。ゆうこさん、こんにちは。ゆうこさんの発信が大好きで、いつも楽しく拝見、拝聴させていただいています。そこで今日は、最近自己肯定感や自己評価に関して思うことがあり、お便りさせていただきました。よく心理系のブログ等で、自己肯定感が大事ですとか、自己評価を高く持ちましょうとか書かれていて、ふと思ったんです。いくら自己肯定感や自己評価を高く持っても、周りが自分の存在を認めていなかったり、嫌っていたり、低く評価していたら、人間関係ってうまくいかないぞと。たまにセラピストさんやカウンセラーさんで、自己肯定感や自己評価を高く持っていれば何でもうまくいくみたいに書かれている人が結構いらして、ちょっと腑に落ちなかったりします。実際自己肯定感や自己評価を高めようと努力しながらも、現実が全然ついてきていない人はたくさんいるように思います。これと似た話で、ある大物芸人さんが先日テレビでこんなことをおっしゃっていました。芸人でも面白くないのに自分は売れる、面白いっていうやつがおんねん、自分を高く評価しとんねんな、自分自信があんねんな、でもな、それを決めるのはお前やないねんって、お客さんやねんって俺言うたったんや、そしたらそいつ、いや自分は面白いと思いますってまだ言うねん、こういうやつって絶対売れへんし、うまくいくやつは芸が面白いだけやなくて周りから愛されている、自己評価が高くても周りがそいつのこと評価してなかったら売れへんねん。これを聞いて、なるほど確かにと思う自分がいたのですが、逆といえば自己肯定感や自己評価って、逆を言えば自己肯定感や自己評価って何の意味も持たないでしょうか。また性格が良いからといっても、必ずしも人から好かれていたり大事にされるわけではないし、反対に性格が悪いからといって必ずしも人から嫌われたり大事にされないわけじゃない。これはいろんな人々と出会って私が感じたことです。かといってそれが自己肯定感や自己評価の問題かというと、それもまた違うのでしょうか。またどんなタイプが伸びないと思いますか。それを踏まえてという内容です。
はい、ありがとうございます。なるほど。自己肯定感と自己評価。なってどう思いますか？
見られた。
違いますよね。似てるけど違いますよね。これ、面白いなと思ったんですよね。じゃあまずちょっと自己肯定感と、あとどんなタイプが伸びない人かと思いますかって、これもちょっとナチに聞こうと思ったんですけど、ちょっと後ほど。自己肯定感、自己評価ですよね。なんかね、似てるけど全然違うんですよね。で、この自己肯定感と自己評価の違いが、曖昧なままだと誤解も生じやすいなって私は 思ったんですよ。この、あの、お便りを読んで面白いなと思った。なんかこの芸人、大物芸人さんって誰かわかんないけど面白いですよね。
うん、
自分は売れると。自分は面白いと。言わずがおんねんと。高く評価しとるけども、
うん、
ねえ。なるほど。っていう話をね、なんかテレビを見たっていうことで。で、あの、まず、自己肯定感っていうのは、あの、私がいつも書いてますけど、自分が自分に OK を出せてるか、うん、なんでしょう。その自己肯定の下には自己需要があるんですよ。だからまあ、自己需要って意味も含めてなんですけど、自己需要っていう土台の上に自己肯定感が乗らないと、まあ私がよく言ってる沼地に建物を建てるようなものっていうのが、ちょっと過去のポッドキャストはそこはちょっと割愛するんで聞いてもらったらいいと思うんですけども、自分が自分に OK を出せていること、例えば、なんか失敗しても、なんかダメなことがあっても、それを自分に、という存在につなげない。だから失敗した行為とか失敗した物事がうまくいかなかっただけで、そこに自分は、だから自分はダメなんだに、つなげない、紐付けされてない。だからうまくいかない出来事とか、なんか失敗でもいいですよね、まあ、人間関係でも何でもいいですけど、なんかうまくいかないからといって、ああ自分はダメな人間だとは思わない人、あ次やれることやろうと、例えばなんか失敗してもっていう、なるから、自己肯定感がある人は、まあ強いんですね。だから、まあ自己肯定感持ちましょうとか言って言われてるんだと思うんですよ。だけども、自己肯定感とか自己需要が土台ですね。が、低いと、やたら周りの評価に左右されてしまったり、失敗とか、何かうまくいかないこととか出来事とか、まあ人間関係でもいいけど、あると、すぐに落ち込んで立ち上がれなくなるんですよ。
うん、
で、あ、こんな自分だからダメなんだって自分責めに入って、でも、こんな私を認めてくれない周りが悪いんだって急に一転して、今度はなんか他人を責めたり、なんか、こう変なスピリチュアルに逃げる。なんか、私は素晴らしい前提なんだもん、みたいな。変なこう自己陶酔に走るというか、で本当の自分の恐怖とかを抑圧してたり、なんか私がうまくいかないのはもう星回りのせいよとかね下手するとなんかもう誰か教祖みたいな人に依存したりとか、でとにかくね、自己肯定感が低いと何かというと、一言で言うと自分軸がブレブレなんですよ。で、自己肯定感の高い人は嫌なこともあるし失敗することもあると。でもそれが自分の存在だから自分がダメなんじゃないし、自分のできない部分もあると。だからもちろん一瞬落ち込んだりねしても、もうすっと立ち上がって、じゃあ自分が次どうするかとかどうしたいかっていうのを考える人で、自己肯定感が高いと自己評価も高いのかっていう点ですね。
うん、
この質問にあったように、
うん、
っていうとですね、自己評価が高いからといって、自己肯定感が高いわけじゃないんですよ。
うん、
ここはイコールじゃないんですよ。なぜなら、現状の自分、今の自分をそのままちゃんと認識してるかっていう点ですね。だからこの例のように、その失敗、さっき言った例のように、失敗したりとか、なんかうまくいかない出来事があったとしても、自己肯定感が本当に高い人っていうのは、うん、そのままありのままをまず見る。で、あ、うん、今の自分はできなかったと。あ、ここは失敗だったなと、あ、なんか自分のこういうとこ至らなかったなって認識できるんですよ。だからそのまままず今の自分の等身大の自分をそのまままず認めることができる。だからね、あ、自分こういうゲスなとこあるなとかさ、なんかそのままをまず認められるんですよ。だけど、それができてない人は、なんかよくあるのが、こう、私に失敗なんてない。あるとしたら、なんか周りが自分をサポートしなかっただけなんだとか、なんか急に被害者意識に入っちゃって、なんかこう自分がダメであることを認めたくないから、なんか、俺って素晴らしいみたいな。俺ってすげえみたいなのに固執しちゃう。だから、自分のね、無価値観を抑圧してしまうんですよ。だこれって自己評価が高いんじゃなくて、自己否定とか自己評価が低くて自己肯定感が低いからこそ、そんな自分を認めるのが嫌なんですよ。怖いんですよ。だから私はすごいのよっていう風に走る。ちょっと痛い人になるっていう。
なるほどね。
だからそれってつまり不安とか恐怖とかをベースにして行動してるんですね。だけどそれに対して自己、肯定感の高い人っ っていうのは他人と比較そんなしてない、他人の比較は比較っていうか、資料にはしてもそこを自分攻めの材料に使ってないし、他人のこう言動に別に心が動かされないから、その評価されることじゃなくて自分がやりたいことに集中してるんですよ。だから結局は、まあ、周りからもそういう評価を得るっていうことなんですね。だからその逆に言うと自己評価が低い人、自己肯定感が低い人っていうのは、その何をしても結局満足できないんですよ。自分はもうこんなんじゃないと、もっと認められるもんなんだ俺はみたいな、私はみたいなっていうね、なんか飢餓感から動いてるから本人もわけがわからなくなってるんですよ。まあさっきねちょっとなっててもちょっと似たような話をしてたんですけど、だからなんかこう別に自己肯定感なんだろうながあれば、別になんか継続やりたいことに集中してやれば、なんか別に継続してる人って成功するから、なんかだから自己評価と自己肯定感は似てるけど実は違うと、なんか私はできる、私はすごい、すごいっていうの。で、別になんか、あ、ま、だからなんかこう、それこそ自分のいけてない自分もそのまま OK を出せるか、なんですよ。だから自己肯定感高いって、私はすごいでしょみたいな。私はできる、できるっていうのと、だからちょっとこの芸人さん、俺は面白いと。面白いって。っていうんじゃなくて、例えばじゃあ自分のコントを見て、客観的に見て、なんかここちょっと痛いなとか、ここちょっと面白くないな。でも自分はダメじゃないと。で、好きなことやるんだからって集中する。と勝手に変わるっていうね、そのそれだと思うんですよね。だからどんな自分でもありだって認めてる点なんですよ。まあ、なぜあれしたんだけど、だからそのできないとこもできるとこも、いけてるとこもいろんなとこって人間あるじゃないですか。でそのまんまの自分も OK 出せてるかっていうね、この違いなんか分かりましたかね。わかりましたなって。
ね、深いですよね。
はい、深いです。で、まあ、どんなタイプが伸びないと思いますかと、それを踏まえて教えてくださいってことなんですけど、なっちゃんどんなタイプが伸びないと思いますか。
なんでしょうね。うん、やっぱりなんか、さっきの話でもあった、なんか自分を、まあ、弱いところも含めて、なんか認められない人、なんかプライド高い人とか。
ああ、ね。まさに私が今喋ろうと思って、ね、そう、なんか、あのね、私がちょっと言うのもおこがましいんですけども、なんか、伸びないタイプの、まあ、属性についてお話するならば、
はい、
なんだろうね、やっぱプライドが高すぎる人。かっこつけまん。
はい、
あの透かしてるっていうか、やっぱりね、まあ、今の話の続きになるんですけど、なんかキザっていうか、なんか、俺すごいだろオーラ出しちゃう人、私すごいでしょオーラ出しちゃう人、いや私もね、かっこつけしいなとこあるから、あの弱点は弱点でもね認めて出すようにしてるんですよ、もうここ数年、
はい、
完璧な人っていないじゃないですか。だから、それかなって思うのと、もう一つは例えばある程度の実績がある人、がやっぱ同じようにプライドがね非常に高くなって、もう見えになっちゃってる場合、プライドだけ高くなっちゃってしまってる人を見ると、なんか限界だなと思うんですね。あのそれを分かってもおこがましい上で喋ってますよ。この人のここは限界なんだなって思っちゃうんですよ。素直に思ったことをね、感じたことを喋ると、で私がの周りの本当にすごい人って、なんかね、もうね、一周回って元の子供みたいな感じに戻ってんですよ。なんか、いや、もちろん成長する過程で、それこそかっこつけしになったりね、プライド高くなったりね、まあ、キザになってみたりね、まあ、私すごいでしょ、俺すごいでーってなってもいいけど、それをね、抜けて、さらにぶつ抜けた人って、もうね、なんかね、360度回転して、一周戻ってワンじゃないけど、なんかね、結構ね、間抜けになってるんですよ。で、本当にね、自分のことしょぼいと思ってるんですよ、それ。
ああそうなんだ。
なんかこうだからそのなんかこういけてない自分も認めてるから、
なるほど、ね、
でも客観的に見るとすごいんですけどね、でももうなんかね、そういうところにあんまり意識がない、なんかこう自分すごいとかっていうところをあまりなんかこうもうどうでもいいっていうか、もうなんか自分は自分でしかないじゃないですか。だからなんかもう本当一周回って子供みたいになっちゃってる人が多いかなと思うんですね。だからもう私、ちょっと話脱線しますけど、まあ私もそういうとこがあったんでね、もうね、あの、ここ数年はもう全然もう出して、そうすると楽ですね。だからね、あと基本的にもう人生はね、ネタ作りだと思ってるんですよ。だからもう結果をね、こう得ようとしても結果って出るわけ、出るか分かんないじゃないですか。だからもう自己紹介とかで人にね、どれだけ面白いネタで渡ってもらえるかですよ。 そうすると、そうするとですよ、失敗すらもね、もう私なんて特にこう発信してるから、もうこけたらこれけたでもう美味しくしようと。で、するとですよ、結構ね、軽やかに新しいことチャレンジ できるんですよ。こう妙に構えて重苦しく、失敗したらかっこ悪いとかさ、でも失敗してもいいし、恥かいてもいいし、なんか、こうその失敗から学べるじゃないですか。だからね、もう人生がネタっていう風に最近思うと、無駄なプライドがなくなるじゃないですか。そう、なんかこう、格好つけ、余計な格好つけしはいらないんじゃないですか。だから、なんかもうちょっと軽やかに考えていいんじゃないかなっていう風に、なんか思うのと、やっぱりさっきナッチが言ってくれたように、もう素直さ、結局ね、やっぱね、やっぱいろんな人見てて、やっぱり本当の意味で豊かに、人間関係もその経済的にも精神的にもいろんなものを豊かに生きてる人って、やっぱね、素直なんですよ。やっぱね、純粋で素直さっていうのはやっぱね、最強無敵
無敵
だなと、最強になると一番強になるから。無敵なんですよ、ね。敵なしなんですよ。って私は思いますね、ということでね、ちょっと話がまたね、いつもながら脱線したけども、しましたけども、自己肯定感と自己評価の違いね、お分かりいただけたんじゃないかと思います。で、なんかね、拾えるところがあったら、拾っていただければなというふうに思います。以上でございます。
はい、ありがとうございます。この番組では皆様からのご質問、ご感想をお待ちしております。本田優子のホームページ、ゆうこほんだ .com までお寄せください。
はい。本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方に、プレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる、有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は、http://youkohonda.com/です。また番組では、本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。